ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組は立ち飲みバー足音の協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
アニーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて今日のテーマですけども、紅茶のお話をしたいと思います、うん、ゲストをお招きしております。ご紹介します、どうぞ。
はい、こんにちは、紅茶教室 お茶卓をしています有沢純子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。お茶卓、う
ん、はい、
はい、紅茶教室ということなんですけども、
はい、
どんなことを、
はい、珍しいですよ
ですね。私は、はい、夢って叶うよって大人がね、うん、ママって、うん、ママがワクワクして毎日楽しく過ごしたら、うん、子供ってめっちゃ楽しくなるし、
うんうん、
でご主人もすっごい幸せになったら、
うん、
あらゆる業種業態がめちゃくちゃ幸せになるんじゃないって思っていて、
はいはいはい、
で、まあ、私がそれに向けて何ができるかと思った時に紅茶をお伝えすることで、あ、まあ、自分の、まあ、軸っていうかね、
うん、
あの自分自身を見つめ直すことができたりとか、他人軸で生きなくてもいいんだよっていうことをお伝えできるなと思って、
うん、
まあ、伝えてることは紅茶のことなんですけども、そういう願いとか思いがあってやっています。
素敵ですね。
具体的にはどんなことをされるんですか。
具体的には本当にあの入れ方とか選ぶ茶葉っていっぱいあるんですけど、
ね、
まず自分がどの茶葉が好きかとかわからないので、はい、まあ、飲んでもらって好きを見つけてもらったり、
うん、
で入れ方によっても味って変わってくるんですよね、
うん、
だからどうしたら美味しくなるとか、で家にある自宅の茶葉がなんか自分には合わないんだけれども、これをどう、うん、まあ、例えば他のものを混ぜたりとか、お湯の温度とかお湯の性質っていうかな、
はい、
を選ぶことで変わりますよとか、
はい、
そんなに変わるんですか。
変わりますね、うん、なのでいろんなブレンドが、うん、あのされたものがあの町中には出回ってはいるんですけども、
うん、
自分でもできますよっていうことを伝えたり、まあ、ミルクティー、今でしたらミルクティーですよね、アレンジをしてみたり、まあ、牛乳も選んだら結構味変わるんですよ、
うん、
そんなことをしてみたり。
僕ミルクティーめっちゃ好きです
から ね、常にミルクティー飲んでるイメージしか、
ずっと飲んでますよね。はい、
教えてもらってより好きになるんじゃないですか。
ちょっと教室教えてもらおうかな。
本当に
行きたいですね。
行きたいね。
プライベートなので1対1で普段はして、
1対1なんですか。
です、
うん、教室に行くタイプ、それとも出張ってタイプ、
来てもらうタイプです。来てもらうタイプ、はい、
場所どの辺なんですか。
場所は、まあ、自宅でやってるんですけど、
うん、
ね、中京区役所から歩いてすぐぐらいにあるんですけども、
うん、そうなんですね、
来ていただいて、
うん、
私は一生付き合うと思って、うん、やるんです、やるんですよね、
はあ、いいかも、ね、
面白そう。いつもなんかたくさんいろんな種類があってもどれがいいですかとか店員さんとかに聞かれても決められ適当に言ってしまったりとか、うん、家で入れる時もただプシューってね、うん、やってなんかあんまり良さがちゃんと分かってないのかなっていうのは感じてるので、
へ、
ね、一回教えてもらえばねちょっとでも美味しいのが作ればもっと好きになるかもしれない、
うん、そう本当に茶葉を、
うん、
で飲むことによって、
うん、
救われる自然とか残せる未来ってめちゃくちゃあるんですよ。
そうなんです。
どういうことですかそれは。
だってお茶を飲まなかったらお茶師さんって作れないじゃないですか、
うん、
で今も実際に茶畑って減っていっているんですよね。本当にこの先お茶が飲めなくなるかもしれない
ほう
と思っていて、
でも
本当にみんなが1日1回でも茶葉っていうかリーフでねお茶を飲むことによって変わる未来があるってことも知ってほしいなと思っていて、
あ、そういうのちょっと知りたいですね。
そうですよね、そういう風に考えたことってね。
そうなんです、みんなすごい影響力あるんですけど気づいてないことっていっぱいあるじゃないですか。
お茶がなくなるなんて思いもしません
でしたね。そうですよね、しかも一日いっぱい飲むだけで救われる、
救われる。本当に京都茶畑いっぱいあるんですけども、
うん、
実際にもうお茶が作れない って言って荒れて行ってるとも言われてますし、今後それが加速するんじゃないかっていうふうにも言われてるんですよね。
なんでなくなっちゃうんですか。
で売れなかったら作れないですよね。
需要がないってこと。
飲まない、飲まなければ需要ってないじゃないですか。
そんなに紅茶って飲まないかな。
分かんない
し。コーヒーが多いんですか世の中は。どうなんですかね。
コーヒーも多いですし、
うん、
ジュース
リーフでちゃんと飲もうっていうのが少なくって、うん、本当に何だろう、
売ってる
国産っていうか日本で作ってる、
うん、
まあ、京都も紅茶たくさん作ってるんですけど、
うん、
多分知らない人もいっぱいいて、うん、
知らないですね、
うん、
まず京都の紅茶がある。
あ、めちゃくちゃあるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんだ、うん、それどうやって手に入るんですか。
うちに来てでも本当に多分気づいてないだけで、
うん、
売ってます。もうこの近くも売ってます。
紅茶専門店みたいなところで、
専門店、お茶専門店でも和紅茶で売ってますし、
和の紅茶で、和紅茶、
まあ、京都だと和塚とか、まあ、宇治でもそうですし、
うん、
いっぱい今和紅茶たくさん売られてるんですよ。
あ、ちょっといい話聞いたね。
そうですね。
知らないっていうのあるんですけど、でも本当に多分街を歩いてても、
うん、
今、
うん
ね、
うん、
知ったことで目に入ることっていっぱいあると思うんですけど、
そうですね、今までねスルーして気がつかなかったね、うん、ですからね、こういうなんかその、うん、お母さんが明るく元気を目指すっていうのは、
うんうん
うん、はい、きっかけは何だったんですか。
きっかけは私子供が2人いるんですけども、はい、上の子が1歳の時に、
うん、
主人が
う
つ病になったんですよね、うん、でその時全然多分兆候はあったと思うんですけど気づかなくって、
うん、
で1歳の子を私はまあ自分なりに必死に子育てしてるつもりが、
うん、
まあ、何を言ってもうーんとかだし、
うん、
なんか寝てたりするし、うん、でも1歳児ってイベントいっぱいまあまああるんですよね、
う
ん、だけど全然響かない。で多分私の中で最初はこんな人だったかなとか思ったりもしてたんだけど、だんだん なんでしてくれへんのやろうとか、
はい、
もっとなんか言ってくれてもいいのにって思うようになって出たと思うんです。ちょっと攻撃的な思いを持ってたと思うんですよね。である日主人が病院行ってくるわって言わはって、そこで初めて気づいて帰ってきてうつ病でしたって分かって、
うん、
で触った時の背中がもう岩のように硬かったんですよ。でそこで初めて私は、
うん、
あ、自分の過ちっていうのすごい気づいて、
うん、
で状況って何も変わらないんですけど、
うん、
環境もね、でも自分の考え方が変わると、
うん、
もうさっきまでなぜやってくれないんだと思ってたことが、
うん、
もう生きててくれればいいって思うようになったんですよ、
うん、
そうやってやっぱ私の考え方が変わるだけで、
うん、
なんか世の中すごいハッピーになるなって思ったので、うん
うん、あ、すごい経験ですね、
うん、なるなんか、
うん、
考え方ってすごい大事だなって思いました。
考え方が変わるとやっぱ人に対する接し方って本当に
変わるし、全てが感謝でしかなくなるっていうか、なんか本当に大げさに太陽が上がってきてもありがとうって思えるし、あ、今日も生きてたみたいな、とかいろんなことやっぱ嫌なこともあったとしてもとりあえず感謝で受け止めたら、あ、そういうことかって自分への気づきだったりとか、そういうのが見えてきたりするんだと思って、
はい、
そう
めちゃくちゃいい話ですね
って思ったんですよね。
その、今旦那さんは、
あ、今はもう元気にな
ったんですね。
元気です。
それよかったですね、
はい、
お子さんたちに対してなんかこれは気をつけようと思ってることとかありますか。
は何でもできるよって、
うん、
いうことは知っててほしいと思ってます、
うん、ほうほうほう、
何にだってなれる、
うん
うん、
そういう発想でどっから来たんですか、
どっから来たか、
うん、
そうです、珍しいですよね、
なかなか
親って規制するイメージが多いんで、
でも子供って本当に リソースの塊っていうか、
うん、
何でもできるっていうか、
うんうん、
自分でめっちゃ選ぶなと思ったんですよ。子供ちっちゃい時にこれが欲しい、これがやりたいって赤ちゃんの頃から選ぶじゃないですか、
うん、
私自分が選ぶ時に迷うなと思って、
うん、
あ、迷わずに選べるってすごいと思ったんですよね、
うん、
で 赤ちゃんとかちっちゃい時って別に何の知識もないし、うん、何もないのに選べるってすごいと思ったんですよ、うん、ってことはもう完成してるっていうか、うん、すごい存在なんだなと思ってて、
うん、
っていうのがあって、何にでもなれる、もう考え方で何にでもなれるって思うようになったし、本当にいろいろ成功授業とか成功されてる人の話を聞いたりしても、はい、まあ、結局諦めなかっただけだよとかいう話を聞くことも多かったので、うん、うん、
その紅茶、いろんな選択肢の中で紅茶を選んだ理由っていうのは、うん、
は
い
は
い、
紅茶はその主人が本当に動けないぐらいだった時に、
うん、
やっぱりお茶は飲むんですよね、
うん、
で、はい、自分が最初唯一できることが本当にお茶を入れてあげるとか、
うん、
まあ、何かを出してあげるっていうこと で、うん、でそういうのがちょっとずつ変わっていって、
うん、
で私ももっと自分ができることあるかなとか思えるようになって、うん、あ、人ってやっぱり人でこう潰れるんだけど、
うん、
人によっても回復できるんだって、
うん、
でお茶ってそういう力があるんだっていうのが思えたので、うん、
はい、
でレッスンし始めて、
うん、
で生徒さんもなんか変わりましたって、
うん、
今まで本当に街普通に歩いてただけなのに楽しくなりましたとか、会社行っても楽しくなりましたっていうのを聞いていると、
うん、
あ、お茶って結構力があるんだっていうのを感じたんですよね、うん、
あ、なるほど、うん、いい話ですね。
それまでにお茶の知識っていうのは
一応習ってはいたんですけど、
す、
自分がなんかやろうとはまでは思っていなくって、
うん、でも京都だったらついついね普通のね緑茶抹茶になっちゃうんだけど、
う
んうんうん、紅茶に行ったってのがすごくなんかおお、なんでかなと思った。
まあもともと私紅茶が好きっていうのもあったし、
ー
コーヒーが、ま、飲めなかったんですよ、
うん、
で外に行くとコーヒーってすごい丁寧に入れてもらえるし、引き立てのなんとかとかあるんですけど、紅茶ってあんまり、
うん、
なんかね、なんだろう、ね、値段まあまあ払ってるけどなんか友達が飲んだコーヒーなんか美味しそうみたいな、そういうのがあって、でもじゃあ自分が紅茶なんか知ってるかって言ったら知らないなと思ったの でちょっと学んでみようかなってところからのスタートでした、
はい、あ、じゃあ僕もちょっと紅茶習いたいな、ということでそろそろお時間になりました、この番組ではお便りを募集しています。身の回りに起きた心温まるエピソードを待ちしています。
宛先は郵便番号 604-8071 京都市中中京区寺町三条下がる永楽町 224-303 ラジオカフェハートフルジェネレーションお便りコーナーまで。
はい、お相手はアンディ菅野と
アニ
でした。ゲストは有沢さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組はまた来週この時間でお会いしましょう。
この番組は立ち飲みバー足音の協力でお送りいたしました。